次は慶応義塾大学教授中野靖先生による木塚康弘先生が夢見た視覚障害のある人を支えるテクノロジーの未来、テンデルとコエーデルから応じる環境までです。
1974年にこの特殊教育研究所で規要が発行されたんですけれども、そこが第1号です。規要の第1巻に木塚先生の人間観とか教育観というのが非常に明確に示されています。でこの中には、先ほど加賀先生がおっしゃられた障害者の権利条約の話や、その権利条約の前に出された、障害の新しい定義ですね、 ICF といわれる、新しい考え方の効果がすでにこの74年の論文の中に見られます。でどういうところにポイントがあるかというと、私 の、 解釈でいうとですね、先ほどの2001年の国連が決めたですね ICF という考え方の中に紹介されている個人因子とか環境因子という考え方、言葉は違ってますけれども、その考え方というのが入っています。それから、今ではですね行動分析学というのは、障害領域、特に知的障害の領域にはかなり明確な理論として使われるようになっていますが、74年の段階で木塚先生は行動分析学に裏付けられたプログラム学習の理論というのをベースとして個別学習指導の原則というのを立てられています。で行動分析学ではもう基本的に、それぞれの個々の学びというのは1対1の、個々の取り組みの中から生まれてくるというふうに考えていくわけですけれども、その考え方というのがちゃんとですね明確に示されています。アクティブラーニングの考え方というのが74年の段階でもうすでに入っています。でさらにですね、今東京2020オリンピックパラリンピックに向けて日本の政府はですね障害の概念を変えましょうということを明確に打ち出しています。まあ、いわゆる障害の社会モデルという視点で考えよう。障害っていうのは見えないとか聞こえないっていう心身の体の状態の問題ではなくって、視覚障害とか聴覚障害という状態の人たちを包含するように社会が作られてないところに問題があるよっていう考え方なわけですが、この考え方をもう74年の段階で、出しておられるわけですね。この論文を書いた時に当時の所長からですね、いや木塚君これは早すぎるというふうに言われたということを、木塚先生の後におっしゃっておられましたけれども、まさにすごい時代を先取りをした論文というのを書いておられる、すごい先見の明のあられた、先生だなというふうに思います。今日皆様に紹介するのは、私自身がテクノロジーの研究もしておりますので、木塚先生が、どんなふうにテクノロジーを考えておられたかということについて紹介をさせていただきます。で木塚先生は最新のデジタル機器っていうのが実はすっごい好きで、ご自身理論スケベというふうにおっしゃってましたが、新しい機器っていうのが出るともうすぐに試してみたくなるタイプの人です。視覚障害という雑誌にですね視覚障害情報処理技術年報というのを、ずっと連載されることになりまして、これはさまざまな先生方と一緒に書かれているわけです。でその中で木塚先生はテンデルとコエーデルというですね、コテンデルっていうのは要は点字が出るっていうことで、コエーデルっていうのは音声が出るというのがコエーデルで、木塚先生曰く点字が出ると同時に音声も出るという夢の機会というのを当時考えておられました。で、いろいろ辿ってみますとですね、木塚先生が、21世紀における盲人の読書っていう文章、短い文章を書いておられるんですが、この文章の中で、テンデルとコエーデルのことっていうのを書いておられます。でこれはですね、舞台は、未来社会21世紀初頭だそうです。まあ今もうすでに迎えているわけですけれども、その21世紀の初頭 SF 仕立てになっているんですが、ある針師の一日っていうのを、文章にされています。1985年に書かれた文章です。でその中で、エッセイの始まりはですね、おはようございます、朝7時です、今日は2001年7月7日土曜日ですというところから始まるわけです。これ多分2001年宇宙への旅をもじってるんだろうと思われます。で目覚まし時計に起こされた、木塚先生はご自身のことを横須賀のび太という名前で登場させています。横須賀のびは、洗面を割るとテンデルと、コエーデルのスイッチを入れた、 これは電話線を介して外部のコンピューターとつながっている多目的端末で、点字と音声が出るところからこのように名付けられているというようにエッセイを書き始めておられて、これが木塚先生がテンデルとコヘーデルを最初に言い始めたところですね。僕がまだ赴任する前の話です。で、テンデルとコヘーデルはすでに現在実用化されています。木塚先生の夢の機械というのはもう、いくつかのところから出ていまして、例えば有名なところで言うと、エクストラ社というところがブレールセンスというのを出しています。それからデジタル教科書というのが今にわかに脚光を浴びているわけですけれども、このデジタル教科書の方がというのは、木塚先生がちょうど加賀先生が調査官をやっておられた頃に、拡大教科書を国の制度にしたいということで、加賀先生のところに一緒に相談に行かせていただきました。千田先生も一緒に同行させていただいて、なんとかこれを制度化できないかっていうことをお話ししたところから実は始まっていまして、2008年にはご存知のように教科書バリアフリー法ができました。で、その発展の形でですね、来年度から、全ての教育、特別支援に関しては全ての教育課程でデジタル教科書が利用できるというような時代に変わってきました。私もこの取り組みには関わらせていただいているんですが、日本障害者リハビリテーション協会や東大先端研、それから NPOH、 そして慶応大学が今、障害のある子どもたちが使える、デジタルの教科書というのを提供させていただいています。木塚先生が目指した理想の社会の中の一部分は技術ではできるようになっていますが、できていないことっていうのはすごくたくさんあります。木塚先生が1974年にすでに予見した、障害のある人たちの権利や、香川先生が言われた自立という考え方、これはまだまだ日本の社会の中には広がっていないのかなというふうに思います。木塚先生が考えた後に決められた ICIDH とか ICF とか権利条約、その考え方っていうのはまだまだ日本の社会には広がっていないんじゃないかと思います。木塚先生が目指した教育や社会というのを実現していくためには、まだまだ私たちがやらなければならないことというのがあると思います。ぜひ一緒になって木塚先生の夢を叶えていけるようにしていきたいと思います。